復活祭ですね、イースターの礼拝ということになるわけですけれども、来週は、中法に書いてあります通り、さまざまなプログラムが準備されております。そして、お昼ご飯は、持ち寄り形式のお昼ご飯となっておりますので、別紙にあります通り、まあ、これは全員が持ってこなきゃいけないということはないんですけれども、作れる方は作って持ってきていただきたいと思います。それでは聖書を開きしたいと思いますけれども、今日は、救いの約束というテーマでこの一月お話をしてまいりましたけれども、その4回目であります。サブタイトルは新しい契約ということでお話をさせていただきたいと思いますが、先ほど読んでいただきましたエレミア書の31章、少しその前の方からお読みしたいと思います。31章の31節から34節まで、見よ、その日が来る、主の御告げ、その日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。その契約は、私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破ってしまった。主の御告げ、彼らの後の時代に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の御告げ、私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。そのようにして人々はもはや主を知れと言って各々互いに教えない。それは彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。主の御告げ、私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。この受難節の間、旧約聖書の中で、神様が与えてくださっている救いの約束ということを、見てまいりました。最初はエデンの園で、アダムとエバが神様の前に罪を犯した、その最初の時から神は皮の衣を与えて彼らを包んでくださった。そしてその次の週は出エジプト の最後の災いですね、杉越の災いの中に神様の贖いという考え方が表されたということ、そして先週は律法の中に表されました神様の、これは罪を許すという約束、律法というと何か厳しい法律ばかり書いてあるようだけれども、実はそのほとんどは罪を許すための教えであった、決まりであったということを見てまいりました。で、私はこのシリーズは4回で、旧約聖書全部の中からたった4回しかこの救いの約束というお話ができないということ、まあ、これを4回でやろうとしたことを非常に後悔いたしました。というのは旧約聖書をこのそういう意味でこの振り返ってみますと、もう至る所に神様の救いの約束というものが描かれているんですね。ただ旧約聖書というとやはり、まあ、私たちは何かこう、縁遠いといいますかね、読みづらいということもありまして、まあ、なかなか開いてこれをじっくり読むことがないわけなんですけれども、それがためにですね、この旧約聖書の中に描かれている神様の姿というものをどうも正しく描けていないところがあるように思うんです。で、旧約聖書の神様というとどうも厳しい神様というイメージが強いと思います。何か悪いことをするとすぐに 罰を与える、すぐに敵を送ったり災難を与えたり災いを与えたりして、このなんかいつも怒ってる神様という感じがするんですね。で、かの遠藤周作さんはそれが嫌で、マリアさんマリアさんと言ったわけではないですけれども、なんか旧約聖書の神様はこの父親の神様、父性の神様というような定義をしておりましたけれども、確かにそれはあの事実なんですね。旧約聖書において掲示されている神様の姿というのはもう本当に怖いお父さんという感じがいたします。しかしそれはなぜかというと、イスラエル人、神様が選んだイスラエル人というのは全人類の中から神様が抽出されたサンプルみたいなんですね。で、彼らが決して神様の言うことを聞かなかったからなんです。彼らがもし神様が与えてくださった律法を守ってさえいればですね、こんなに古典版にしょっちゅう怒られなくても済んだんです。でもユダヤ人は神様が与えられた10の戒め、10回の一番最初のものすら守れなかった。10分の1ですよ。10のうち7つは守れたけど3つ破ったっていうんじゃないんです。その一番最初からつまずいた。だからことあるごとに神様は彼らを戒められた。でもそれはお前たちは俺が言ったことを聞かないのかと言って自分のメンツが潰されたから怒ったんじゃないんですね。神様の戒め、あの10の戒めというものは、それを守ることによって彼らが幸せになるための律法。それを守れば7日、1週間に一度は休める。それを守ればお互いに殺し合うことはない。それを守ればお互いに嘘をつくことがない。それを守れば他の神々を信じることによって生まれる分裂や、また争いや、また恐ろしい風習がこの国に蔓延することがないという、そのために与えられた法律だったんです。あのイスラエルのあたりというのは、カナンの地方はですね、聖書、旧約聖書を読んでいただいたら分かりますけれども、いろんな神様があったんですね。モレクだとかバールだとか、そんなの。それでですね、その恐ろしいのは、そういう神々はですね、子供を生贄にしたりね、そしてお互いに傷つけたり、あのバールが、あのエリアが山で戦った時、バールの預言者と戦った時、バールの預言者は体に傷つけたとか、すごい原始的でこの野蛮な風習があったんです。そしてその性的な不道徳というのもあってですね、そういう神殿なんかに行くと、この巫女さんと称した娼婦がたくさんいたり、娼婦ばっかりじゃなくて男娼もいたりして、だからあの周囲の宗教というのはものすごく大敗的というか、それをもし彼らが受け入れたら、そのイスラエルの社会そのものが揺らいでしまうような、そういう恐ろしい教えばかりだったんです。だから神様はこれを守ることによって彼らがその恐ろしい風習からも守られるし、お互いの秩序も保てるしということで律法を与えられたんですね。神様の愛の教えなんですよ、あれは。だけどもその一番最初を守れなかった。一番最初を守れない。そのだから神様は、彼らがそんなことをしてたら不幸になるからと言って罰を与えられたんですね。罰というか、これは罰というかですね、お仕置きですね。お尻叩く。僕はもう最近うちの子供たちが悪いことするとお尻を叩くことにして、最初いろいろやってみたんですけど、頭ぶん殴ったりとかですね、ベルトで叩いたりとか、いろいろやってましたけども、やっぱり こっちも痛みを感じなきゃいけないんでね、なんかあるとですね、なんか いつもやってるわけじゃないですよ。こういう話してると広瀬先生は朝から晩まで子供の尻叩いてるんじゃないかと思われますけど、そうじゃないんですけど、1日に多くて2回ぐらいですが、すぐにお尻出せですね。お尻出せ、それでパンツずらして、でもう最近はもうその何か悪いことするとすぐお尻隠しますね。お尻叩かれる。 で罰ですよね。でこっちも痛いし、その子供の尻って可愛いでしょ、ね、あのついつい触りたくなるようなね、この美味しそうな、なんか大福のような ね、そこに私のこの手形がつくんですから、ね、かわいそうなんですよやっぱり。だけどここで僕が叩かなかったら、ね、次にまたコンセントの中に何か入れるかもしれない、ね、ここで私がもし叩かなかったらどっかで迷子になってしまうかもしれない、ね、ブロックを食べるかもしれない、そういうそのもしここで怒らなかったらこの子たちが危険な目にあったり不幸であったり友達とうまくやれなかったりするわけですよね。だから怒るわけでしょ。だから旧約聖書の神様はまさにそれなんです。怒りたくて怒ってるわけじゃないんですね。だから父なる神は怖いって言うけれども、でも父なる神がいなかったらイスラエル人はどこまでも堕落し続ける。今彼らがかろうじてユダヤ人であってこの世界にユダヤ人という名前で存続しているのは旧約聖書の父なる神がおられたからです。まさに父としての神がおられた。だけど大切なのはですね、その父としての恐ろしい神様、厳しいお父さんの影にあって表には出ないけれども彼らを愛し続けた母なる神様の姿があるからなんです。もしその母なる神様の姿がなければ、母なる神って言わないですけどね、でも母、まさに母としての神様の愛がなければとっくにユダヤ人はもう滅んでる。旧約聖書皆さんお読みになってですね、彼らが神様に従った時期っていうのは何年ぐらいあると思いますか。あの出エジプトの時からバビロン捕囚までの千数百年の間何年ぐらいあると思いますか。ダビデの期間が何年かありますけども、ソロモンもすぐに堕落しちゃったし、おそらく数十年ないでしょうね。数十、まあ50年とか多く見積もってもそんなことです。千何百年のうちのそれぐらいなんです。あとはあのだからまずヨシュアと一緒にカナンの地に入ったところまでよかったけど、すぐその後四式が始まった瞬間からもうダメですから。そしてあの一時期を除いてずっととにかく神様の立法を守れない。その間獅子を最初送られましたね。そして王が立って、でも王様がいい王様ほとんどいなかったですね。ほとんどは大体悪い王様、王様が率先してそのモレクの神やらバールの神やらを礼拝して率先して最初の立法を守れなかった。だから神様はその度にお尻を叩いて、その度にそんなことしちゃダメだ、お前たちで幸せになれないんだ、それじゃダメだ、立法を思い出しなさい、エジプトを思い出しなさいって言ってですね、ずっと叩き続けて、でも叩き続けてるけどそのまま滅ぼしてないんです。そこで悔い改めたらまた元のように、また元のように、その繰り返しです。 VSOP って昔言いましたね、ベリースペシャルワンパターン、ずっとそれですわ。もう旧約聖書どこを切っても金太郎みたいにそれですよ。背いた、怒られた、悔い改めた、元戻った、この繰り返し。だけどその千数百年の間神様の姿勢は変わらないんです。一貫してる。もうこいつらダメだから、もうこれで旧約聖書エレミア記ぐらいで、エレミア書ぐらいでもう終わり、ね、次の部族が選ばれたとか、ね、エルサレム、イスラエルは神様に従わなかったので最終的には滅んでしまった、次に日本人が選ばれたとか書いてないでしょ、ね、次は韓国人だと、勤勉な韓国人だと、ね、日本人なんか選べたらもっとダメですからね、多分もっとダメですからまあでもどれ選んでも大内省なら一緒なんですよ。神様の、ね、姿変わらないんですよ。だから怒っている神様も愛によって怒っているし、それを許している神様はまたさらに深い愛で彼らを包んでいる。その姿勢というか神様の姿勢が一番よく表れているのは預言書なんです。だから今日はそのシナイ半島の時から預言書までの数百年の間、今の話で全部済んじゃった。いっぺんで終わり、シュッとワープした。 この一番最後のところ、旧約聖書ですね、そこには本当に神様の愛の姿というものがもう悲しくなるぐらい描かれているんですね。今31章、エレミアの31章を開いてますけれども、3節ちょっと見ていただけますか。もうこの一言でね、涙が出るようなね、言葉なんです。これをね、主は遠くから私に現れた、永遠の愛をもって私はあなたを愛した、それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した、私はあなたを愛した、それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。神様の姿勢は変わらない、誠実を尽くし続けた。でもユダヤ人は誠実を全く尽くさなかった。でも神は永遠の愛で愛して、だからこの旧約聖書の最初の頃に言いましたね、旧約聖書のボリュームというのは聖書の4分の3ぐらいあるんですね。読むのも大変です、ね、一生懸命この、まあ、うちの教会には聖書を一生懸命読んでらっしゃる方がね、何人もいらっしゃる、ね、でもまあ普通の人はなかなかこれを1年間1回は読まないんですね。から、ああ今年も聖書を読めなかったな、もう3月終わりなんですよ。おそらくこの中には今年は聖書を読もうと正月に決心した人がいると思います、ね、まだ続いてますか。一日一章読むぞ思ったでしょ。どこまで行った。まだ創世記じゃない、もしかしてなぜ私はそんなことよく知ってる。創世記の31章ぐらいかもしれない。当たりましたか。もうちょっと行きましたか。創世記でつまずいてたらね、レビ記民数記読めませんよ。エレミア、イザヤなんてもう持ってのほかです。30年経ってもいきません。読むだけでも大変なこのボリュームね。でもこのボリュームはですね、神様の愛の深さのボリュームなんです。これはユダヤ人が裏切って裏切って裏切って裏切っても神様が怒って許して怒って許して怒って許して、ずっとそれなんですよ。あ、じゃあ読まんでもいいか、そういうことならと思わないでくださいよ、ね、これを読むことによって私たちは読むことすら苦痛なこの長い時間の隔たり、この時間をもって神はご自分の愛を証明されたんです。ユダヤ人は神の愛を証明するための、まあ、ある意味ではサンプルだったんですね。で、私たちは旧約聖書を読んでいるときに、イスラエル人はまた罪を犯した。最初のうちはなんてこいつらバカなんだろう、せっかく神様がエジプトから出してくださってカナンの地、チチとミスの流れる地に来たのに、また言うことを聞かない、なんてこいつらは本当にうなじの怖いやつだなって聖書に書いてあるんですけどね、でもね、ある時気がつくんですよ。あ、自分も同じだな。そしてだんだんこの言葉が恵みの言葉になってくる。あ、神様、こいつらもこの人たちでさえこんなに裏切り続けた人でも神様は愛しておられる、捨てておられない。一番最後に出てくる話はバビロン捕囚なんですね。バビロン捕囚、今日ちょうど生田先生にいい証がありました、ね、もうやんちゃを散々やってガンボタレで、お母さんの目の前で警察捕まったんですね。私もまああんまり誇れるような過去はありませんが、さすがにお母さんの前で捕まったことはないですね。よそで捕まったそういうわけじゃないですけども、バビロン捕囚というのはですね、これは神様のお仕置きですね。お仕置き、ちょっと臭い飯食わさないか、ね、臭い飯食わしに行って70年で帰ってきちゃったんです。神様は耐えられないんです。可愛いからね、自分の子供は。だからバビロン捕囚でちょっと臭い飯食わして牢屋に入れて鑑別所かなんか入れたけれども、もうすぐにまた連れて帰ってきた。そしてまたすぐに神殿を建てることを許して、預言者を送って助けてですね、エズラ、ネヘミヤに油を注いでですね、精霊の油を注いでっていうのはゼカリアに書いてあるじゃないですか。そうやってもう最高の力で彼らがもう一度神殿礼拝ができて、もう一度私の民となることができるようにってエネルギーをつぎ込んでるんです。変わらないんです、神様の愛。神様はこの深い愛をずっとユダヤ人に持ち続けられましたが、 ついに一つの結論を出された。それがこのエレミア31章。その結論というのは、新しい契約を結ぶという結論。古い契約に、つまりあのシナイ山で結んだ律法ですね、彼らにこれこれを守りなさい、石に書いた律法を与えて、そしてもし守れなかったら生贄を捧げ、犠牲を捧げることによってその罪を許してあげるから、ね、その古い契約でも彼らはそれを守れなかった。最初の1回さえ守れなかった。千数百年にだって、もうこれは新しい契約彼らと結ぶしかない。本当ならばですね、普通ならば、まあ、我々であれば、もうこれはこの子はもうダメだ、まあ親はそうは思いませんけどね、親はそうは思わないんですけれども、でも面白いことに、あの旧約聖書の律法を読むとですね、親の言うことを聞かない子供、あまりにも、素行が悪くて親の言うことを聞かない子供はどうしなさいと律法に書いてあると思いますか？殺せと書いてある。ユクサケ君なんかとっくに殺されてる。3回ぐらい死んでる。僕も2回ぐらい死んでる。そう書いてあるんです。それは神様がそう言われてるんですよ。あんたたち自分の子供言うこと聞かなかったら、あまりにも言うこと聞かない、ね、殺しなさい。厳しいですね。でもその方がその子にとって幸せだからだと思う。罪を犯し続けて人々を傷つけ続け、自分も傷つけていくんならば、親の手でその生涯を閉じてやりなさい。そう神様はユダヤ人に言っておきながら、じゃあ自分はどうかと。こんなに言うこと聞かないユダヤ人を千何百年にもわたって愛し続けてるんですよ。殺すどころかとんでもない。戒め変えよう。最初のは守れないから、もっと優しいやつにしてやろう。今のエレミア書の31章の20節、エフライムは私の大事な子なのだろうか、それとも喜びの子なのだろうか。私は彼のことを語るたびに、いつも必ず彼のことを思い出す。それゆえ私の腹渡は彼のために罠なき、私は彼を憐れまずにはいられない。これはね、まさにお母さんのセリフですね。でこの腹渡という言葉は、あの意味が実はあんまり正確にわからないんですけれども、このまさに子供を宿すお腹のことだという人もいます。母体といいますかね。よくあのお腹を痛めた子って言いますよね。そういう表現ですよ。あるいは断腸の思いなんて言いますね。腸がよじれるというかね。子供のことになると、もう親は本当にもう内臓がぐちゃぐちゃになるぐらい心配しますよね。本当にあの大事な子ですよ。喜びの子ではないかもしれない。でも大事なんです。だから神様はエフライムというのは、これはあのイスラエルの、まあ、別名と考えていただいていいんですけれども、彼のことを語るたびに必ず彼のことを思い出すな。ちょっと意味が取りにくいんですけども、もう口から出た瞬間にですね、これまでの思いが全身を包むというような意味なんですね。もう一言言ったら、あの皆さんあれでしょう、子供の話とかねさせると、あのちょっと一言言うと止まらない人がいるでしょ。おじいちゃんおばあちゃんのお孫さんの話、もうそれまで怖い顔してたら、おじいちゃんに、お孫さん3歳のおっちゃん、もう顔がコロッと変わってですね、聞いてないことまで言います、ね、もう実はこうこうこうでこうで、今年こんなことがあって、あんなことがあって、今度幼稚園入って、どこどこの幼稚園でどうのこうって、もう止めどなく行きます。そういう意味です。これはね、一言言ったらですね、もうその思いがいっぱいになる。そして腹渡がわななくていいんですよ。もう内臓がよじれそうなぐらい。 それぐらいこの深い憐れみ、痛みというかですね、それを神様は感じていらっしゃる。だから彼らがどんなに神様を裏切る、22節にね、こう書いてあるんですね、裏切り娘をいつまで迷い歩くのか、裏切り娘をいつまで迷い歩くのか。主はこの国に一つの新しいことを創造される、一人の女が一人の男を抱こうですね。まあ、これは救い主の予言だという人もいればそうでないという人もいますが、でも裏切り娘をいつまで迷い歩くのか、いい言葉ですね。神様はこのユダヤ人にだけこういう思いを持っていらっしゃいますか？違いますよね。彼らはサンプルなんです。悪い方の見本です。僕らがどう頑張ったって千数百年神様を裏切り続けられませんからね。長く生きたって100年ですから。彼らは千数百年にわたってまさに裏切り娘だった。官員の女ゴメルをめとれという話がね、ホセアに出てきますね。ホセア書、前にも話したことがあると思いますが、預言者、預言者というのはただおしゃべりしただけじゃないんですね。実際にいろいろ活動しました。でホセアは一番貧乏くじ引いた人。ホセア、お前は言って官員の女ゴメルをめとれ、最初から官員の女と言われてるんです。おそらく遊女でしょう。ホセアは神様に召されるぐらいの人ですからね。彼もどっかの遊び人の金さんだったというわけじゃない。彼は真面目な、大変真面目な貧困法制な男だった。ところが神様からいきなりですよ、前置きなし、ホセア行って官員の名ゴメルを埋めとれ。これですか。彼は行って町でも札付きのワルの遊女のゴメルをと結婚。そして子供を設けるんですが、その子供たちには呪いの名前を付けられる。それでも彼は頑張ってこの女と暮らすんですけれども、ゴメルはまた逃げてしまう。そして身をやつしてというか身を落としてしまうんですね。その時に神様はまたホセアに言われました。あなたが行ってあの女を買い戻してきなさい。なんで神様はそんなことしなきゃいけないんですか。あの女は最初から官員の女でこういう悪い生活をしてたから、もうこうなることかもしれないと僕は思っていたし、そんなの嫌ですと、もうここまで我慢したんだから許してください。ダメだ、銀30枚持ってきなさい。銀30枚ものすごいお金ですよ。これ行って買い戻してください。あなたが行って買い戻してください。神様はホセアにそう言われたんです。それなぜだと思いますか。それは神様があのユダヤ人を自分の妻としてめとった、契約を結んだ。でも彼らは決して一度だって神様の方を向くことなく裏切り続けて、そして自らのもとを去っていた。でも神様は自分から彼らのところに行って、つまり神様は自分からこの世界に下ってきて、その姿を、人間の姿を取って、私たちのこの身を落としてしまった、本当に罪の中にどっぷり浸かって身動き取れなくなってしまった私たちを買い戻してくださった。その実地をホセアがさせられたんです。神の愛を彼は掲示したんです。そういう意味でね、実はこういう話をしていくと、預言書には全部、実は預言書ってのは全部そういういろんなさまざまな角度から神様の愛が書いてある。もう12時近くになりました。今からまだ4時間ぐらいあっても足りませんから、あんまりしませんけれども、でも本当にそうなんです。預言書ってなんか読みづらいけどなんかよくわからんなと思うかもしれませんね。これは神様の愛の表現なんです。そういう思いでぜひ読んでいただきたい。ヨナ書ありますね。ヨナ、ニネベに行けっていう、これもいきなりですね。スサに行けっていう松江に行けって、ね、松江ね、いやニネベ12万人だったんじゃない、違った、14万人だったから。僕はね、松江が14万って言った時にニネベだわと思った。松江の人に怒られちゃう、ね、ニネベなんてですね、もうひどいとこだったんですよ。アッシリアの首都でね、人殺しの町で、人の頭で頭蓋骨で塔を作ったって町です、ね、そこへヨナ行けって。やっぱり ヨナ書の4章の21節ね。まして私はこの大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。そこには右も左もわきまえない12万以上の人間と数多くの家畜とがいるではない。これはユクタケ君に今日差し上げましょう、ちょっと松江の人に聞いたら怒られるな。これニネベと一緒にしないでくれ。でも神様はニネベがここ、ニネベはですね、あのイスラエルじゃないですよ、外国なんですね。改めちゃうんですね。ヨナ怒ったんですよ。僕はこうなると思ったんですよ神様、ほっとけよみんな皆殺しになって。さ、神様が言うと、彼らも私の子供なんです、大切なんです。だから神様は決してユダヤ人だけ大切に思われたんじゃないんです。ニネベだってそうなんです。ましては私たち一人一人を神様は放っておかれるはずはないんです。神様は私たちの姿を見て悲しまれないはずはないんです。神様は私たちの姿を見て憐れまないはずはないんです。神の愛は変わらないんです。そして神の愛はついに新しい契約となりました。古い律法の契約は守れなかった。じゃあ守りやすい形にしてやろう。律法はもう石には書かない、あなたの心に書こう。33節に、私はあなたの律法を彼らの中に置き、彼らの心に書き記す。心に書き記す、心に書いてあるということは、もうこれはその人と神様のだけの律法なんです。そのようにして人々はもはや主を知れと言って、おのおの互いに教えない。おのおの互いに教え合わなくていい。もうこれは神様と一対一の関係だから。ユダヤ人はみんな律法を持ってましたから、まあ、ほとんどみんな不真面目だったんですけれども、お互いに律法を教え合ってね、あのイエス様の時代のパリサイ人なんかそうですね、もう重箱の隅につついて穴開けるようなことをしてですね、そしてあんたこれが悪いあれ悪いって言ってですね、この律法を振りかざしてお互い裁き合ってたでしょ。だから律法はもうおしまいだ。心に私が直接に語りかけよう、直接一人一人の心に語りかけよう。そして私は彼らの神となり、彼らは私の民となるんだ。これはあのまさにシナイ山で言われたことなんですね。石の律法を持って神とユダヤ人は結びついた。でも今度は石の律法じゃない、心の律法で結びつけよう。でもそれはなぜそういうことができたか。私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。ユダヤ人と神様の関係の中心は贖い制度にあった。これ前に言いました、ね、罪を犯してもそれを贖うことができる。でもそれは人間のサイドに任されてたんですね。人間が自分で動物を殺して、そのことによってそれを見て神様は許そう、その姿勢を許してあげよう、見て許してあげよう。でもそれダメだった。ここには書いてないんですけれども、つまり33節と34節の間にその罪を、咎を許し、罪を思い出さないために神様自身が人間の咎を負ってあげようと言われているんです。書いてありませんかね。イエス・キリストはまさにこの旧約時代の、旧約の間に掲示された神様の愛、ね、父親としての厳しさもある、しかし母親としての温かさ、その神の愛はどうですか。どんどん衰えています。人間の親だって子供はいくつになっても可愛いしですね、いくつになっても子供の愛は冷め、に対する愛は冷めないしね、夫婦の愛はどんどん薄れていきますよ、まあ、薄れていっていいというわけじゃないですけど、それは間違いですよ、失礼いたしました。あの今のはカットしてですね、もうそういうことであってはいけない、ちょっとフォローがしにくいですが、神様はこの千数百年の間裏切り続けるイスラエル人を見ながら、神の愛はどんどんどんどんエスカレートして、どんどんどんどん深くなり広くなり激しくなって、そしてその流れが最後に十字架において爆発するんです。ナイアガラの滝っていうのを僕行ったことあるんですけどね、アメリカに行った時、皆さんもテレビでねご覧になったことあると思いますが、すっごい大きな滝ですね、ただあれ近くで見たらね全然良くないです。ただ水が落ちてるだけ、ゴーッってですね、まだ御嶽の滝の方がよっぽど情緒が、下に鯉が泳いでるし、ね、日本人の感性には全然合わない。ただすごく不思議な光景なんですよ。あの滝に来るまで、あの滝の上のところはですね、まあ、もっと真っ平らなんです、限りなく広いんです。行かれた方は あの日本の滝って言うとだいたい山の中あるじゃないですか。山の中の谷のところにこう湧き出てるような、あの日光のね、あれは何、華厳の滝なんかでも。ところがですね、ナイアガラの滝はあそこ以外真っ平ですわ。今度行ってみてください。そしてすごい広い川がですね、あの谷に向かって四方から流れてきてるんです。そしてあの滝のところだけガバッと陥没してるんですよ。あそこだけ本当断崖絶壁になって、そこまでもうずっとあっと限りなくもう地平線見渡す限り平らなんですけども、そこだけガクンと落ちてて、そこで水が大爆発してダーってですね、不思議ですよ。そこまで音がしないんです。音のしない川がずっと流れて、川って大体音がしないですね。広い川、大高い放水路だって音しないでしょ。上流の方行ったらうるさいですよ。ところがその落ちる瞬間にもう水しぶきが、雨ですからあの辺行くと傘差してないと。僕はあれはですね、まさに神様の愛が旧約聖書をずっと流れてきて、本当に母の愛を静かにイスラエルを支えながら、でも最後に十字架において、新約の新しい契約において爆発したあの姿じゃないかなと思うんですね。神はイスラエルを愛されたように私たちを愛しておられます。そして私たちが神の民であるためにどんなことでもしてくださる。神の愛はひたむきですね。何でもやる。もし父親の愛、神の愛が父の愛であれば、父の愛というのはやっぱりメンツがありますからね。男はメンツで生きてますから、肩で風切ってますからね。男はだから皆さん、女の方はですね、あの男性を扱うときに一番気をつけなきゃいけないのは、その人のメンツを傷つけないということです、ね、メンツさえ気がつかない、傷つけなければ一生懸命働きます、ね、ただその一番女性の人はそこを傷つけたがるんです ね、 ね、特にあの、ね、特にということじゃないですけども、あの本当にね、女の人というのは不思議なぐらいですね、男のメンツを傷つけたがるんです。で快感があるんでしょうね。なんかいい気持ちなんですね。それ引きずり下ろしてやったということですね。男はもう何もいらないんです。ただそのメンツを傷つけられるのは嫌なんです。もし神の愛が父の愛であり男の愛であったら、メンツ丸つぶれですよ。これ言ってみればね、もうボロボロでしょ。まあでもね、こう、もうこいつらどうしようもない、もうこれだけ我慢してもダメだ、怒ってもダメだ、じゃあ契約変えてやろう、新しい約束にしてやろう、私が変わろう、私があ あなたたちの罪を背負おう、いくらでも前言撤回しよう、いくら何でもやろう、そういうですね、ひたむきな神の愛が十字架の上に結実をしたんです。だからイエス様は十字架に使われる前、新しい契約を結ぶと言われましたね。そして杯を弟子たちに飲ませて、これは私の血による新しい契約なんだ、これを飲むたびに私を覚えなさい、私のことを覚えていなさい、それが新しい契約、飲むたびに私を覚えていなさい、それだけでいい、それだけであなたの咎を許し、彼らのあなたの罪を二度と思い出さない。神様記憶力悪いですか？神様記憶力いいですよ。記憶力いいというかですね、全知なる方なんですから。でも罪を思い出さない。人間の反対なんです、これは。人間はこの逆なんです。人の悪いことはよく覚えてる。僕もですね、いまだに根に持ってることがあるんです。実は今から忘れもしない、何年前だったかな、忘れてる27の時ですね、この教団の、私たちの教団ですね、聖教師補教師というのがあってですね、聖教師になった時に論文を書かなきゃいけない。私はその時に教会におけるコンピューターの活用という論文を書いた。素晴らしいですね。まだパソコンが普及する前、僕は豊富協会に1年いました。最初初任給4万円だったんです。その時に毎月2万円のローンで70万円のパソコンを買ったんです。 毎日納豆を食ってました。それで4年間のその集大成として論文を書いた。教団初めてワープロで書いた論文だ。まだその頃ワープロなんかみんな使ってなかった。いろいろ本当に今読んだらね、もう素晴らしい。今当時も素晴らしかったんです。でも誰も理解しなかったんです、おじさんたちは。誰も理解しない、なんだこれ、突っかされちゃった。書き直せってやる。期限まであと2週間だしかない。私は2週間でまた原稿用紙50枚書いて、今はどうですか。今はね、完全に変わりましたよ。私はね、その人たちに会うたびに、先生コンピューター使ってますか。もう意地悪くね、もう断るたびに引き合いに出して、もう怨念を、この恨み晴らさでおくべきか。僕は大体あの忘れっぽい方でですね、今朝女房に頼まれたことでもすぐ忘れてしまうんですけど、そのことだけは未だに忘れないでですね、罪を思い出すんですね。顔を見るたび、私が神様でなくてよかったですね。神様は罪を二度と思い出さない、忘れる、忘れる恵みなんです。私たちがどんなに神を悲しませ、神に対して、もう神様もうこれはダメだなと思うような時でも、神様はむしろその度ごとにその腹渡がわなないて、なんて私のこの可愛い子は、あ、なぜこんなことで苦しむ、なぜこんなことがわからないんだろうか、こんなことしちゃダメなのに、そんなことしちゃダメなのに、その度ごとに神様の愛情はますますこの拡大して広がって救い上げるんですよ。そしてどんなことでもして、あなたを幸せにするよ、あなたを永遠に幸せにするよ、あなたを絶対見捨てないよ、これですよ、ね、私たちはその神の愛に支えられているのです。イエス様はその愛の証として来てくださいました。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたは私の咎を許し、罪を二度と思い出さないと言われました。信じられないのことですが、感謝いたします。あなたの愛がどれほど広いものか、深いものか、強いものか、熱いものか、ひたむきなものか、とてもこの短い時間で語り尽くすことはできません。しかしどうか座れました一人一人の方々のその魂に神様直接聖霊によって語りかけ、神が愛していてくださること、生涯忘れることがないように、今この時心に刻んでください。すべてのものが捨てても見捨てても、私はあなたを捨てないとあなたは約束してくださいました。感謝いたします。その証としてイエス様は私たちの身代わりとなって、私たちの受けるべき究極の裁きを十字架の上で受けてくださいました。感謝をいたします。その痛み、その恥ずかしめ、そして苦しみは私たちが受けるべきものでありましたのに、この価値のないもののためにイエス様、あなたは進んでその苦しみを受けてくださいました。感謝をいたします。神様、今週はイエス様の十字架の記念する時であります。どうか私たちがこの十字架の恵みをおろそかにすることがないように、これを心にしっかりと刻んで十字架を仰ぎながら歩ましてください。お願いいたします。またもしこの中で本当に神様の愛を知りたい、神の愛を欲しい
思っていらっしゃる方があるならば、神様どうぞ今格別に働きかけてください。また新しい週が始まります。この一日一日はあなたの憐れみによりあなたの愛のその一日であることを忘れないように、一日一日大切に生かせてください。私たちの救い主であるイエス様のお名前によって感謝いたします。アーメン。それでは仰げ主の御顔をご一緒に賛美いたしまして礼拝を終わりましょう。仰げ主の御顔たどれ主の後祈れ御心を御声御腕に仰げ主の御顔たどれ主の後祈れ御心を御声御腕に御声御腕に祝祷いたします。仰ぎ恋願わくは私たちの救い主御子イエスキリストの苦しき御恵みと父なる神の豊かなるご愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰めが、この群れに集う愛する方々と共に豊かにありますように。アーメン。それでは今日の礼拝をこれまでいたします。周りの方と握手してご挨拶してください。松江の開拓のためにですね、必要なものがいろいろあるというお話をいたしましたら、冷蔵庫とテレビとビデオを捧げてくださった方がありまして、あとまだいろいろありますので、お家でお使いになりませんやつやら、うん、あ、そうだね、ありましたら言ってください。それから白さんですね、この度近畿大学に合格されまして大阪の方に行かれることになりましたので、姉妹ちょっと挨拶をしたいということですからお願いします。
この教会に行って、いろいろな体験して、とても教会に行くさえすればとてもいい気持ちで、1週間の、ことが何でも順調にできます。でもある時はちょっと用事があって来ない時はにあって、その時はすぐ神様からパッツとか何とかしてとても苦しい1週間になります。それでやっぱり教会にいるのが一番いいだと思って、私はこの度大阪に行ってもすぐ教会に探して、この自分も精霊充満にしていきたいと思います。勉強も頑張っていきたいと思います。皆様いろいろお世話になりました。ありがとうございました。
それでは今日の